20. 可決した意見書、要旨。議会は9月27日の本会議で4件の意見書を原案の通り可決しました。その1、コロナ禍による厳しい財政状況に対処し、地方税財源の充実を求める意見書。政府は令和4年度地方税制改正に向け、次の措置を講じるよう強く求めます。期1、令和4年度以降3年間の地方一般財源総額については、経済財政運営と改革の基本方針2021において、令和3年度地方財政計画の水準を下回らないよう、実質的に同水準を確保するとされているが、急速な高齢化に伴い、社会保障関係経費が毎年度増大している現状を踏まえ、他の歳出に不合理なしわ寄せがなされないよう、十分な総額を確保すること。2、固定資産税は市町村の極めて重要な基幹税であるため、家屋、焼却資産を含め、制度の根幹に影響する見直しを断じて行わないこと。なお、生産性革命の実現や、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として講じた措置は、本来国庫補助金などにより国の責任において対応すべきものであるため、現行の特例措置は今回限りとし、期限の到来をもって確実に終了すること。3、令和3年度税制改正において、土地にかかる固定資産税について講じた課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置及び自動車税、軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減については、令和3年度限りとすること。4. 炭素にかかる税を創設または拡充する場合には、その一部を地方に税源配分すること。提出先、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣。その2、出産育児一時金の増額を求める意見書。厚生労働省によると、正常分娩の場合の出産費用は、2019年度における全国平均額で約46万円、質量差額等を含めると約52万4千円となっています。出産にかかる費用は年々増加し、費用が高い都市部では現在42万円の出産育児一時金の支給額では賄えない状況になっており、出産費用の平均額が約62万円と最も高い東京都では、現状出産する人が約20万円を持ち出ししている計算となります。国は2009年10月に原則42万円へと増額した同一時金を2011年度に恒久化し、2015年度には同一時金に含まれる産科医療保障制度掛け金分を3万円から1万6千円に引き下げ、本来分を39万円から40万4千円に引き上げました。また、2022年1月以降の分娩から産科医療保障制度掛け金分を1万2千円に引き下げ、本人の受け取り額を4千円増やすとともに、医療機関から費用の詳しいデータを収集し、実態を把握した上で増額に向けて検討することとしています。一方、2019年の出生数は865,239人で、前年に比べ 53,161人減少して過去最少となり、2020年は過去最少をさらに更新する見通しとなっています。少子化克服に向け、安心して子供を産み育てられる環境を整えるためには、子供の成長に応じた きめ細かな支援を重ねていくことが重要であり、同一時金はその大事な一手です。少子化対策は我が国の重要課題の一つに他ならず、子育てのスタート期にあたる出産時の経済的な支援策を強化することは欠かせません。よって政府は安心して子どもを産み育てられる環境の整備に向け、現在の出産費用に見合う出産育児一時金へと引き上げるよう強く求めます。提出先、厚生労働大臣。その3、女性差別撤廃条約、選択議定書の早期批准に向けた環境整備を求める意見書。1979年、国連はあらゆる分野で女性が性に基づく差別を受けることのない平等の権利を有することを保障する女性差別撤廃条約を採択し、我が国は1985年、この条約を批准しました。また、1999年、同条約の実効性を強化し、女性が抱える問題を解決するための個人通報制度と調査制度を認めた女性差別撤廃条約選択議定書が国連総会で決議採択され、2000年12月に発効しています。しかし、2021年現在、同条約を批准した189カ国中114カ国が同議定書を批准しているにもかかわらず、我が国はまだ批准していません。同議定書の個人通報制度とは、条約で保障された人権を侵害された被害者が国内の救済手続きを尽くした後に、条約を監視する機関に申し立てを行うことができ、同機関が審査して見解を出す制度です。同機関が通報者の人権侵害を認める見解を出したとしても、当該締約国に対する法的な拘束力はありませんが、国際的にも国内的にもその影響は小さくありません。同議定書を批准することにより、締約国は国際的な人権基準に基づき、女性の人権侵害の救済と人権の保障をより強化することができます。日本は男女格差を測るジェンダーギャップ指数2021において、156カ国中120位と、前年度より一つ順位が上がりましたが、G7 では最下位のままです。また、新型コロナウイルスの感染拡大で、非正規職員の雇い止めをはじめ、特に女性への影響が大きくなっており、女性に対する差別を撤廃し、男女平等社会を実現するためのさらなる施策が急務となっています。こうした中、政府は第5次男女共同参画基本計画において、同議定書については、諸課題の整理を含め、早期締結について真剣な検討を進めるとしています。よって、国会及び政府は、女性差別撤廃条約選択議定書の早期批准に向け、司法制度や個人通報を受け入れる実施体制等の課題を早急に解決するための環境整備を進めるよう強く求めます。提出先、衆議院議長、参議院議長、法務大臣、外務大臣、男女共同参画担当大臣。その4、選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた議論を求める意見書。平成30年2月に内閣府が公表した世論調査によると、夫婦同姓と夫婦別姓のいずれかを選べる選択的夫婦別姓制度の導入について、賛成または容認すると答えた国民は 66.9% と、反対の 29.3% を大きく上回ることが明らかになりました。 しかし現行の民法は婚姻時に夫婦のいずれか一方が姓を改めることを規定しています。このため社会的な信用と実績を築いた人が望まない改姓をすることで自己同一性を喪失し苦痛を伴うとともに、一部の資格証では旧姓の使用が認められないため、姓を維持するために法的な保障の少ない事実婚を選択せざるを得ない人が生じるなどの問題が出ています。政府は旧姓の通称使用の拡大に向けた取り組みを進めていますが、ダブルネームを使い分ける負担の増大や個人識別の誤りのリスクのほか、管理コストを増大させる等の問題も指摘されています。また通称使用では自己同一性を喪失する苦痛を解消することにはならず、根本的な解決策にはなりません。また少子高齢化による一人っ子同士の結婚や高齢での結婚、子連れ再婚が増え、改姓を望まないと考える人や、現行の民法では改姓をしなければならないことから結婚を諦めてしまう人がいるため、一層非婚や少子化につながる要因にもなっています。こうした状況から、国連の女性差別撤廃委員会は、我が国に対し、女性が婚姻前の姓を保持する選択を可能にするよう、再三にわたり民法の改正を勧告しています。さらに、最高裁において、平成27年12月に引き続き、令和3年6月にも夫婦同姓規定が合憲とされる一方、夫婦の姓に関する制度の在り方については、国会で論ぜられ判断されるべきであると指摘されたところですが、依然として国会での議論は進んでいません。よって、国会及び政府は、選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた積極的な議論を行うよう強く求めます。提出先、衆議院議長、参議院議長、法務大臣、男女共同参画担当大臣。